レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりました。レディオ 2.4 キロ MC のチョイですけどもね、今日もですね、また iPhone の音声版でお送りしとるわけですけどもね、なんですけども、もう疲れましたよ、私。もうほんとね、喋れること喋れないことってのはいろいろありますんで、ちょっと本当にブラックなところはさっき本番前にうーちゃんに愚痴ってて、ちょっとスッキリしたんですけども、まあですね。まあ簡単に言うと、ちょっとこうパワハラ的なことにあって、すごくこう傷ついて頭にきたっていう話でね。そんで、なんだこの野郎とつい思ってしまったっつんで。で、3年前の失踪と違うのは、さっきうーちゃんにも繰り返しになっちゃいますけど、うーちゃんには。もうね、俺だけ我慢して、愚痴らないで、ぐーっとこらえて、また死にたいってなったら、ほんとシャレにならないんで、最近はすごく騒ぐようにしてるってことを伝えて、喋ってたんですけど、うーちゃんに。そっちの方がいいでしょうからね、怒った方だって、まさかほら、本気で怒ってないところをさ、そんなに追い詰めてしまったのかってなるよりも、そこでなんだバカ野郎と俺一言言った方がいいんだろうから。我慢してね、何も本当にまたどっかいなくなっちゃう。ましてや、今お金がありますからね、いなくなると今度韓国行ったりする可能性もありますしね、北朝鮮でもしかしたらノドンとか作ってる可能性もありますから、そんぐらいお金があるんでね。やっぱ良くないですから、やっぱちゃんと言うことは言おうと。苦手ですけどね、だからそういうこう、負の感情というか怒りをバーンと爆発させる。でね、パワハラ問題だけじゃないんですよ。いや、これは、この間、職場でですね、もうちょっと辞めるんだって話をもうみんなに本当こうオフィシャルにしだしたんですね、ぼちぼちね。で、そしたら、一番最初に仲良くなった男の子が、あれだったんですよ。そのことを伝えたら怒っちゃったんですよ、急に。その彼が、俺はそんなね、フラフラしてるやつはね、嫌いだっていう風に怒ったわけね。で、いきなりですよ、俺が、いや、実は来月いっぱい、今月いっぱいで辞めることにしたんだって話をしたら、その彼が怒っちゃうわけですよ。なんでね、そんなフラフラするような人生、生き方するようなやつは俺は許さんっていきなり怒り出したわけ。いや、そんなこと言われてもなっても、俺の人生だからそれこそ君に関係ないって話なんだけど、なんでそんなこと言うのって言ったら、いや、一つのことをずっと続けられないようなやつ、俺人間としてどうかしてると思うっていきなり言うわけ。でもね、その彼もこの夏で辞めるんですよ、1年ぐらいで。おいおいおいおいっていう、お前だってそうじゃないかって、お前言われるじゃないと。せめて20年10年やってる人からね、おい、そんなこと言うなって言うんだったらまだ筋だと思いますけど、1年で辞めるやつがなんで俺に説教するんだっつうんだよ。で、いや、ちょっと待って、一緒にだって楽しくやった友達じゃないかと。俺たちは最近、まあ、ちょっとグループが変わってしまったから一緒にはなれないけどもつって言って、まあ一緒のグループでね、それ、いや、君の存在でだいぶ助かったと。本当に始まったばっかの時にご飯行こうって言ってくれて、実際行ってね、すごく助かったのにって言ったら、俺はそういう人間的なつながりを一切断ちたいっていうふうに言うわけですよ。いや、まあいいんだけどもつって言って、でも寂しいよ、映画の話とかして盛り上がってさつって言ったら、そんなやつはたくさんいるって。まあまあ、それも筋かもしれないけども、確かに一理あるかなと思ったけども、なんかね、せっかく楽しかった友達とそんな風になっちゃったら寂しくて、で、そんなこと言わないでよつって言って、だってね、君優しかったじゃない、いつも俺につって言ったら、いつもそんな人に優しさばっか求めて、その女の好きだって言ってる女の子にも優しさ求めたんだろう、そんなこと言ったんだろうっていうわけ。いや、言ったか分かんないけども、なんでお前が俺の好きな女の子の気持ちまで代弁するんだよと。どうしたんだお前はっつんで、ちょっと寂しくてさ。で、ほらね、一期一会じゃないですか。だからね、一回会っちゃったらもうほら、一生会えないかも分かんないって思えば大事にしたいじゃないですか。何も喧嘩することはないわけですよね、そんな。しかも彼には彼の人生、僕には僕の人生があるわけだから。で、またジョニーはきっと前みたいな生活に戻るんだろうっていうわけ。いや、戻ったっていいじゃない、別にその俺がニートになって死のうがなんだろう、君には関係ないって話でね。で、どっちが依存してるかわからないですよね、これ。彼が僕に依存してるんだろうと思ったんですよ、それ聞いて。だって僕は彼の人生どう生きようが、まあまあ元気で言ってほしいですよ、それはもちろんね。まあ楽しく生きてほしいですけども、もうそれは彼の人生だろうと思ってますから。いや、なんか粘着的で嫌だなぁなんて思ってさ。何よりも悲しかったのが、一緒に飯食いに行ってわわわわ騒いだメンツがそうなったってのが悲しいわけですよ。 だからね、いろんなことが起きますね。なんか最近よく自分の話よくしてます、職場で。なんかこう辞めるってなったら、ほらすごい仲良くしてくれる人とかさ、いや今後どうすんのなんて話して、いやどうしようかなと思ってですけどなんて、あそうとかって言って、別にそんなね彼みたいに喧嘩するとかっていうわけじゃなくってことですけどもね、いやなんかいろんなことが渦巻いてますよ最近。私は本当に人と揉めるのが本当に嫌いですから、あのでその彼に言われたのが、あの楽しさばっか求めてるだろうと人とつって言って、そんなやつ俺は嫌いなんだって言うわけ。でもね、楽しくない出会いなんかいらないんですよ。これ青空一人きりって私とうーちゃんよく言うんですよ。そんな本質なんて捉えて人と喧嘩したりするのが人生の本質だなんていうのはお断りだって言ってるわけ。ロトウーちゃんは楽しいなら楽しい方がいいんだと。いや悩みならそれ聞きますよ。だけどわざわざ真剣にディスカッションして、お前の人生は俺は気に入らんとかっていちいち揉める必要ないわけですよ、そんなのは。まあ覚醒剤やってるとかなら止めるの筋かもしれないけども、もうなんだか、いやすごく彼にね何でも話した男の子だったんで、だいぶまあ趣味は違ったでしょうけどね、その思想みたいなものは違ったでしょうけど、それでもそんなんこうやって仲良くできて楽しいなと思ってたわけですよ。趣味の話があったりとかさ、なんかその彼の話聞くのも楽しかったしね。あ楽しかったって言ったら、そんな人の楽しいとこばっか撮ってって、いやだって知らない世界を教えてくれるじゃないのみんないろいろつって言って、でなるほどなと思っていろいろ参考になったんだって話してさ、それじゃダメみたいですよ。だからもう本質的に違うんですねきっとやっぱね。っていうそれで揉めちゃってさ、楽しい職場の他のメンバーにしたんですよ。最近溜め込まないんでね、もうすぐ愚痴っちゃう。そしたら、いやきっとその磯野くんがね言ったのが、いやきっとジョニーと離れるのが寂しかったんだよつって言ってて、そういうことにしとこうよつって言って、そうだねつって言って、やっぱ、実際ほら前から辞めるとは言ってたけど、実際本当に辞めるってことになったらやっぱ寂しかったんだと思うよつって言って、だよなつって言ってさ、いや仲は良かったしね、あの気づきの時なんかウイスなんつって言って、どうよなんてもうやってらんないなんて愚痴り合ってたメンバーだったから、そうね、まあさよならだけが人生だって言った人もいましたか、寺山修司でしたかね、これはね。だからそうですね、まあ出会いがあれば別れもあると、まあそういう時期ですから、まあしょうがない。でもまあね、ちょっと喧嘩別れみたいなのするのはちょっと悲しくてね。で次の日会って普通に挨拶したのよ。別れ際言ったんですか、喧嘩した時に。喧嘩っていうか俺怒られて、意味なく怒られてるのが意味わかんないんだけどこれね。その言ったのは、じゃあ分かった、挨拶だけはさせてくれって言ったの。例えば朝とか別れる時とかチースって言ってもいいでしょって。いやそれ人間の基本だからいいって言うわけ。人間の基本つんだったら別になんか適当に挨拶打っとくのもいいじゃないかって思ったんだけどもね。次の日ウイスって言ったらウイスって返してくれて、なんか逆に怖えみたいな。だったらいいじゃん別に、楽しく付き合えば別にって言ってさ、まあジョニーにはジョニーの人生だということにしといてだね。いやこれね、死んだって関係ないっていうのは親父に言われたんですよ昔。大ちゃんとね、僕のパパに、お前らがホームレスになろうが俺には関係ないって親父に言われたわけ。いやこれ本質だと思うんだよ。いや極論だよもちろんね。でも親父にそう言われちゃったら他人は何も言う必要ないじゃないですか、もう本当にね。だからまあそれが俺、まあ気が楽なとこでもあるわけでね。まあ難しいけどね、俺も他人がホームレスになるって言ったらバカ野郎って多分説教するでしょうから、何言ってんだってうちに来いとぐらいは多分言うと思うけど、まあだからみんなもそういう気持ちなんだろうと思うんですけどね。もうなかなか自分と他人その辺難しいんですけど。でね、まあそんなことありましたですよ。リーダーさんになんかいろんなこと愚痴ったりなんなり。でも引き止められるってのは悪い気しないですけど、さすがに辞めるって言ってからもう1週間に3日に1回ぐらい引き止められるってのはちょっとめんどくさくなってきました。さすがになんかもう辞めさせてって感じで。今度派遣元の人が今度うちに来るらしいんですよ。ちょっと勘弁してくんないかと思って、それはさ、やだよと思って、俺辞めるんだからもうと思って、大変です。辞めるときは大変ですけどね。まあまあまあまあ。で、今日はですね、もう愚痴って言ったらしょうがないんで、今日は朝から駅集め。 あのもうインスタね、私のインスタ見てる人だったらね、あああれかっていうふうに思ったと思うんですがね、今回は天竜浜名湖鉄道というとことですね、あと、遠州鉄道という路線を集めてまいりました。でまたこれ朝のね4時半ぐらいに起きて、まあ、5時過ぎのバスで出るんですけども、でまあ出まして、まあだから一番早い電車で、ここから早い電車で、僕が動ける早い電車で行くんですけども、そうするとですね、まずはですね、掛川というところに出ましてね、まず、そこから、ちょっとバスで掛川まで行くんですけども、それがですねいいんですね。知らない街を朝の5時半ぐらいに歩くっていうこの緊張感というかな、ちょっと不安みたいなとこもあってさ、でもこれがやっぱ旅の醍醐味と思うわけね。で掛川着いて、掛川から、あ違うわ違う焼津だ、焼津から掛川に行くんですね。で西会津か、西会津とこから掛川行って、掛川から遠州、天竜浜名湖鉄道っていう、天浜線というふうに略するらしいんですけども、それに乗るんですけど、でそれの終点がですね新所原だったかなっていうところまでずっと38駅ぐらい新所原、新しいにところって原って書くんですけど、そこもうほぼ名古屋に近いですかね、多分ねちょっと行けば多分名古屋に入るかなと思うんですけども、でずっとこう乗ってくんですけど、もうちっちゃい路線ですよね。ほんとまた無人駅がいくつかあるような路線ですからね。でそうするともう静岡来てからだいぶその無人駅をこう通り過ぎるってのは結構あってね、あのまずあったのが、あれなんだっけか、構図から出てるやつ、うーちゃんわかるでしょ、あのほら富士山のふもとみたいなとこ通るやつさ、見延線じゃなくてなんだっけなあれ、いやー忘れた、名前が出ないね、電車集めてるくせしてね。うーんあるですよ、そういう神津から富士あたりまでこう出てるぐるっと回る線があるんだけど、それ無人駅いくつかあったでしょ確か。であとはあのこの間ねちょっと2人とあの途中で通信が切れちゃいましたけども、音声途切れちゃった、大井川鉄道無人駅が結構ねありましたけどもね。で今回も無人駅、御殿場線、そう御殿線、御殿場線もそうでした。あれはね皆さんぜひおすすめですよ。左側ね富士の方から乗るとずっと富士山見えますから、あれはいいですよ結構。でもね時間帯によっては学生が乗ってくるんで結構混むっていうんで、ちょっとあんまこう観光気分でいられないっていうのがあるんですけど、で今回天浜線はですね、あの浜名湖のそばをほんと通っていくような路線なんですけど、で浜名湖私人生で初めて見ました。でっかいっすね、あれは地図で見てもドーンとしてますけども、海ですね、海だよね、ほんとね端っこで見えないんだほんと。で観覧車の、観覧車なんかもなんか向こうの方にあってさ、あのね浜名湖のちょっとこう北側を通っていくんだけど、で浜名湖の方ぐるーっと回って、で新所原っていうところで終点なんですけども、でそこはもうねあのもうフリーパス買ってあるんで、新所原ついても観光なし一切、もう5分だけ降りてトイレだけ済ませてまた電車乗って、でこの遠州鉄道っていうのは途中西鹿島っていうね、あの天浜線の途中の駅からこう始発が出てるんですけど、でそこも西鹿島黙ってついて、で黙って西鹿島から今度ですね、浜松の方に行くんですけど、新浜松ってとこ終点なんですけど、いやなんかあれですね、だんだんなんかぶらり途中下車の旅っていうか、なんか電車の旅みたいな番組になったんですけど、でそれで浜松ね初めて降りたんですね駅として。浜松都会でびっくりしました、僕あの藤沢なんかよりも全然あのなんだろう、横浜よりかはさすがに栄えてはいないけども、まあちょっと駅から外れるとねまた少しこう田舎の風景になっていくかなと思うんですけど、この遠州鉄道って西鹿島から出てるね線が最初ねちょっとちっちゃい電車なんであんまり人乗ってこないのかなと思って、古い本当西鹿島がね本当駅の前がもうスナックしかないような、なんかそんな割と街並みで結構田舎の方走ってくのかなと思うんだけど、これがところがどっこい、蓋開けたら遠州鉄道、最近できたかいつできたか僕分かんないですけど、その路線沿いがほとんど神奈川と一緒、小田急線沿いを走ってるみたいな感じ、 もう浜松の方行くともうマンションがガンガンガンガン立ってきて、で駅自体、遠州鉄道の駅自体もすんごい綺麗でさ、もう多分建てたばっかだと思うよきっと。ああ、いや静岡って意外と栄えてんなと思って。横に長いですからね、結構こう横をこう走ってると結構電車でこう移動してると結構田舎っぽい風景かなと思うんですけど、ちょっとだからやっぱもう名古屋が近いですかね、浜松ってのは。まあ、ちょっと土地勘がそれないんで何とも言えないですけど、浜松から1時間ぐらいって言ってたかな確か、それでも車でって言って、まあ近くはないでしょうけどもね。だから、なんていうかな、新幹線も止まりますしね浜松は確か。おおと思って結構びっくりした次第であります。あの本当、だからなんつうんでしょうね、実際やっぱこう街に行く楽しさっつうのかな。いや昨日ね、それこそ大ちゃんと海外行くから見識が広いなんてのは嘘っぱちだって、またその話で2人で盛り上がってたわけ。意外とね、海外行ってるからいろんなこと知ってるよって言ったら意外と古くせえこと言ったりするから当てにならねえじゃねえかって言ったわけで、しかもね、だからそれこそだって個人、俺と大ちゃんは個人主義ですから個人個人それぞれ違うでしょっていう話してるわけです。地域差があるって言うんだったら、いや日本だって地域差もしかしたらあるかもしれない、言葉の違いだってことは微妙にあるわけなんだよって言って、で英語は世界の共通語でね、英語が喋らないとコミュニケーションが取れないなんてガタガタ言ったりすると、いやそれ違うだろうと、日本人だってね、それこそ日本語っていう共通語があったって全然違うなってことあるわけだ。それこそ今回も身に染めて知ってますよ本当にね。褒められ、このキャラクターがですよ、一部じゃ褒められ、一部じゃ怒られってやってるわけだって、パワハラに愛ってことやってるわけ。まあ職場じゃもうちょっとおとなしい、いや、まあ、まあまた違う感じですけどもね、こんな風にブースかブースか文句ばっか言ってないですけども。だから全然それこそ個人個人違うんでね、なんか海外行った方がいいよとかってやつうるせえなと思って、クソぐらいだよっていう風に思ってさ、俺なんかね電車乗ってるでしょ、で降りなきゃ分かんないよって言ったってさ、やっぱ街並みが変わっていくってのは肌で感じるもの。それはだから、いやだから言いたいのは別に海外行くのはいいんだけど、だからって言って日本にしかいないとかってやつが見識が狭いとかってやつは本当ゴミ野郎ですよ。そんなやつはぶん殴ったって言うんですよ、そんなのはね。だって映画だってそうでしょ、芸術だって邦画しか見ないってやついるでしょ。で僕洋画中心じゃないですか、でいちいち邦画しか見ないでバカ野郎、まあ邦画しか見ないでバカ野郎とは言いますねよくねそれは言うんですけど、それは言うんですけど、まあ邦画なんかろくでもないからしょうがないでしょ。で、あのいや売れてる邦画ってことですけどね、ミックスみたいな映画のこと言ってるわけですけども、でまあまあまあまあまあ、それは確かに自分でも反省するわけさ、言った後にね。だからなんというのかな、それぞれ勝手にするんで勝手にさせてってこといつも毎週言ってますね本当に。なんか一つの生き方をっていうのはどうも僕苦手で、でその彼に言われたんですよ、喧嘩した彼に、ジョニーには信念がないって言われたわけですね。信念のない生き方してるやつ嫌いだと。冗談じゃねえ、大ちゃんが怒ってましたよ、バカ野郎つって言って、信念のないやつが失われた時を求めて全20巻読むから別冊でバカつって言ってて、何言って知ってんだジョニーのこの野郎ってまた怒ってましたよ。無視しろそんなのはつって言ってさね。今実際信念ないんですけどね、でもね、そうあいつ信念なんか持ちたがないね、楽しきゃ楽しいでいいもんね。だからね、だからいろんな人がいますね。なんか今週は人の本音を知った1週間でした。本音じゃないかもわかんないけど、でもねやっぱね、その人の信念はね、あの山ごもりするんだって、奈良に家を買って人間と関係性を一切絶って生きていくって言うんだよね。ね、別にそれはそれで尊重しますよすごくね、それはそれでいいと思うすごく。でも俺の生き方否定される理由にはならないですよ。でその年末ね一緒にご飯食べた時に言った俺の言葉が全然届いてないじゃないかっていうふうに言うわけ。あのねと、それは届かないよそれは、いや届いたよ、どういうこと言ったか覚えてないよ。でもまあ彼の意見だなと思って、結局選択するのは俺だから、俺の言うこと聞かなきゃお前と関係性切るなんてのはこれもってのほかでしょ。こんなのはその彼もいろんな世界回ってるって言いますけどね、大したことはないんでね、あのほっといて。その彼楽しかったけどな、バルザック読みなんて話してさ、トーマス・マン読んでたんつって言って、トニオがさ、あ読んだ読んだなんてやつでしたよ。 アラビアンロレスって言ったら、ピーター・オートゥールって言った男だったからね。ラジオでも喋ったと思うけどね。だから仲良くしてたんで、買ってたんでね、僕その彼のことを。すごく寂しいですけどね。買ってたって言って。で、あの話しましたっけ？FIFA18 ってサッカーやってて、オフィスから怒られてるって話。しましたね、この話ね。してないですか、これ。したんだけど、まあ、もう一回、したかな。多分したんだけど、もう一回しとこう、忘れてるから、もうね。忘れたからもう一回ゼロからってことですからね。FIFA18 っていうね、今はちょっとプレフォーをつけっぱにしながら喋ってるんですけど、ゲームがあるんですよ。サッカーゲームですね。で、それガツガツやってるんですよ。で、やってるんですけど、そうすると僕監督、マネージャーモードって監督になってチームを指揮するっていうモードをやってるんですね。で、この実際自分の選手を実際動かしていくんですけど、そうするとまあ自分のだから獲得したい選手、例えばフォワードがうちのチーム弱いってなったら、じゃあフォワードを取る。でもそれ予算が決まってるわけですよね。だいたい予算が50億、100億円ぐらいか。で、サッカーの移籍金っていうのはまあちょっと実際の移籍は今高騰してるので、本当例えばネイマールみたいに200何十億円で移籍とかってあるんですけど、ちょっと今ゲームなんでそこまでの移籍金ではないんですね。だいたい40億とか、まあ、100億ぐらいでこう選手をこう売り買いするわけですよ。やりくりしていくってモードやってるんですけど、そうすると僕結局雇われ監督の身なんですよね。だからそうすると会社側からこのぐらいの成績、このぐらいの予算上げるから、このぐらいの成績残してくれっていう、そういう要望が来るわけですよ。そうするとその要望って、例えばこのチームで優勝してくれとかって、そういう単純なものじゃなくて、若手の選手を起用してちょっとチームの将来性をこう築き上げてくれっていうわけで、あとカップ戦でもここまで行ってほしいとか、あと移籍の予算このぐらいとかね、あと何よりもめんどくさいのが T シャツの売り上げを倍増させてくれってくるわけですよね。そうするとその割と成績が少しそこに達しないとメールで催促が来るわけ。ジョニーさんとね、若手を使うようにお願いしてるんだけども、その要望がちょっと叶いそうにないからどうなってますかってメールが来るわけ。なんかさ、で、お金使いすぎですとか、そういうメールが来るわけですよ。私ゲームやってるのにすごいこう、なんだろう、管理されてる、切なさ知ってるっていうか、なんかね、お金のやりくりに関しては、なんか自分の家の家計簿つけるよりもずっと真剣なんですね、このゲームに関してね。だからなんかね、しかもメールで来るってのやでしょ、実際。で、移籍ね、で、この選手、うちで今必要ないので、余剰戦力なんで、この選手ちょっと移籍の候補に出しますって言って、出すじゃない。そうすると、じゃあ買いますってチームが来るわけ。で、俺メール読まないとするじゃない。そうすると、あなたがメール返さないとこの話はご破談になりましたって、またそれがメールで来るわけ、オフィスから。ね、なんか、もう、現実世界とリンクするんですよ、これが。本当に。なんだか、そうするとさ、なんかそういうオフィスワークとか自分できるんじゃないかってちょっと気持ちになってくる。唯一違うのはそれにメール返さなくていい。で、あと選手との交渉っていうのもあるんですよ、今回は。で、そうするとなんだっていうと、直接交渉か委任交渉って頼めるわけ。例えば、さっき言ったようにフォワードが欲しいですってなったら、自分で交渉するか、そのスタッフに交渉をお願いするか、例えば予算このぐらいでこの範囲で収めて、向こうのサイドと話してくださいって要望を出せるわけ、スタッフにね。だけどもしくは実際自分が交渉の場について、契約の内容は移籍金はこのぐらいをそちらに お支払いしますので、その選手を譲ってくれませんかって、まず向こうの監督さんと喋るわけよ。そうすると向こうの監督さんは、いや、その移籍金じゃ少し少ないのでって言われて、あ、じゃあこのぐらいでどうですってまたさらに再提示して、で、向こうが、じゃあそれならいいですって言って、監督さんの了承を得たから次選手と交渉するんですよね。そうすると選手は、エージェントっていう、そのマネージャーさんっていうか弁護士さんみたいに連れてきてますから、で、その選手とエージェントさんの3人で、次選手の年俸を決めるんですよね、今度。で、そちらの、そうするとまず聞かれるのは、選手は どういうふうに自分を起用していくつもりですかっていうことを聞いてくるわけ、俺に対して。例えばスタメンとして使うのか、それとも将来を見据えて少しこうサブとして使っていくのかっていうところを聞きたいですってこう聞かれるわけよ、選手に。そうするとあなたはまだちょっとこうまだ若い選手なので、うちの層はちょっと、層が厚いので、少しその 1,2 年後をその見据えて選手起用を考えていきたいと思ってますって、まるでなんか人事採用なんか人事担当みたいなことをやるわけ。そう、選手はそれで、ああそれで納得いきましたっていうふうに言うわけよ。まだ若い選手だったら、でもこれ実績積んでる選手だったら、いや僕をガンガン主力として使ってくれなきゃ困りますっていうことで、またその辺詰めなきゃならなくなるわけね。そしたら今度年俸の調整だったりするわけですよ、これが。だから最近なんかね、派遣元とかと、派遣元さんとかと電話してても、なんか緊張しなくなってきました、なんかさ。ゲームで散々やってるって。もうでももうさすがに、で自分で契約書を作るわけよね、この辺の年俸でお願いしますって言ったら、一人の大体選手の年俸って週給大体1000万とか2000万ぐらいなんですよ、大体ね。なんですけど、一人の選手に僕一桁値段間違えちゃって、一人の選手に、ね、週給1億6000万払ってるやつがいるんですよ、週給ね。でそうすると、これ結構まずいんですよ、チームにお金たまんないなと思ったら、一人だけ一桁違うやつがいるって分かって、この選手とってもいい選手なんですけど、ちょっとそろそろね、移籍させようかなと思って。そう、いろいろあるんですよ、移籍予算と給与予算っていうのもあって、ね、大変なんだこれ。もうストレスかかっちゃうけど、これがねやめらんないのよ、これが本当楽しくて。ぜひこれおすすめですけど、アマゾンレビューで見たら、こんなクソゲー知らないって散々書かれ てちょっとげんなりしちゃいましたけどね、まあ評価人それぞれということですけども、まあですね、今日の、締めとしては、まあ静岡良いとこなんで、ぜひ来てくださいと。静岡の人はですね、割と本音で喋ってくれる人が多いですね。喋ってくれるって言ったって、何も言葉選べよってとこは必ずこれ、つきますけどもね、人によってはやっぱ言葉つけない、まあ、これ言葉選ばない人、まあそのいろんな、まあ東京の人だってどこだってそうでしょうけどね、まあまあ、とにかくまあそんな感じでね、なんかガッチャンガッチャン、もうお金のことを考えてもうなんだか疲れちゃった、そんな1週間でございました。でちなみにですね、天浜線に乗るとですね、天竜浜名湖鉄道って、なんか船越英二さん出てきて天竜浜名湖殺人事件とかで言いそうな路線ですけどね、1700円でフリーパスが買えるんですけど、その1日乗車券みたいな。そうするとね、可愛いんですね、ああいう駅って、ちっちゃくてね、駅が。そうすると車掌さんというか駅員さんがフリー切符買うと、冊子パンフレット2種類あって、どっちか選べるっていうんだよ。で一つが天竜浜名湖沿い、グルメガイドっていうパンフレットで、でもう一個がなんだっけ、あの女の人がお札集めるやつ、社務所御朱印帳、なんか神社リストみたいな、そういうやつでさ。だけどね、私のちょっと感じで御朱印帳っつうのもちょっとあれだなと思って、私特に神様信じてませんしね、信じてる人いいんですよ。なんでそこでグルメガイド見たんですが、駅集めるのも、集めるのが目的なんで、一切開かないんで、これちょっとリスナープレゼントで、欲しい方住所書いてくれたらね、送りますんで、これね、サイン付きで、ジョニーって言ってね、まあ、誰も来ないでしょうけど、そういうのもらえるんで、でもなんか、心意気が嬉しいでしょ、ちょっとその2冊からどっちからどうぞって言って、とこれ2人いたらあれだったんだな、もう1人、彼女かなんかいたら一緒に本読めたんだね、まあまあいいけどね、というわけで、そんな感じですね、僕の一週間でございました、続きまして、レビュー 2.4 キロ in the house。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロインダハウスですけどね、久々に帰ってきたレビュー 2.4 キロインダハウスという感じで、多分1ヶ月ぶりぐらいにやってるんじゃないでしょうかね、まあまあ映画の話するんですけどね、 まあ、実家にプレホを置いてあったんですけど、まあ、実家はね、休みのたびに向こう帰ってましたけどね、もうこの1ヶ月で辞めちゃうっつんで、もう 今月1ヶ月、3月いっぱいはもうずっと静岡にいるんですよ。静岡エンジョイしちゃおうと思って。で、実家からですね、プレホを持ってきたんですけど、プレステ4ですね。持ってくるときも大変ですね、やっぱ金持ってるから。プレステ4ただ段ボールに入れて持ってくるんじゃないんですよ。プレステ4用のキャリングケースを買うんですよ、わざわざ。横浜のヨドバシカメラ行って5000円も払って。まるで本当にね、なんか、もう現金が入ってるかのように、もう大事に抱えて持ってきましたね。で、プレステ4ってのはネットにつなぎますんでね、つながなくても遊べますけど、まあ、FIFA 18なんてのはこうデータがアップデートされるんで、ネットをつないだ方が面白いだろうってんでね、わざわざですね、iPhone、の8ですけどね、僕使ってるの、それをテザリングにして、あのプレホをつないでやってますよ。ネット対戦とかはできないですけどね、ちょっとさすがにこの回線速度ではちょっと厳しいのでやらないですけど、なんかどんどんやっぱ金があるっていいなと思って、やっぱ人生金だなっていうふうに思ってますね。というわけでレジに行っておくんですけど、まあ、先ほど言ったように今日は映画ですね。なので、映画はね、先週だけでね、先週と先週だけで5本ぐらい見たんで、今日ネタ溜まってますけど、まあまあまあ上からね、ポチポチ喋っていこうかなと思ってますけども。今日の1本目、出ました。私の敬愛する監督さん。監督さんがテレンス・マリックで、脚本もテレンス・マリックで、主演がですね、来た。私の敬愛するクリスチャン・ベールで、聖杯たちの騎士ですね。はい。2015年のアメリカ合衆国の恋愛ドラマということなんですけども、ウィキペディアによると。まあ恋愛ものなんですね。で、テレンス・マリックさんは、年末にですね、ボヤージ・オブ・タイムって映画がもうとにかく最高だったから、もうマリックおめでとうというふうに言ったという話ありましたけども、これあれなんですよね、ボヤージ・オブ・タイムが日本では先に公開されて、あの、聖杯たちの騎士ってのはね、ボヤージオブタイムより後だから、多分テレス・マリックの映画は多分公開年中にずっと来てたのが、聖杯たちの騎士、あのトゥーザワンダーって、またこれ僕の大好きな映画がありますけども、それが本当に世間的な評判が本当に地の底に落ちてる作品なんですね。なのでもう確かね、日本でも公開が2週間で終わった、1週間で終わったなって話聞いた、2週間だったかな、誰も見に行かなかったって映画があるんですけど、ベアンフレップ主演の、僕はすごく好きなんですけどね。で、これがこけちゃったもんで、もうテレス・マリックの映画嫌なんですよ、もう。で、誰も見たくないっていう感じになってるんですけど、なってると思うんですけど。で、ボヤージ・オブ・タイムはほら、IMAX でやってて、環境問題についてだから多分それなりに価値があったと思うわけさ。だけど今回の聖杯たちの騎士って、トゥー・ザ・ワンダーがラブストーリーだって、評判が悪かった。その路線を引き継いでるタイプの作品なので、あの、本当にもう、本当にみんな見たくなかったと思うんですよ。確かね、これ DVD 最近出たんですよね、日本では。これ確か日本で公開したの、確か一昨年だったはずですね。一昨年年末、さらっとやってたような気しますけど。で、まあお話がですね、ストーリーがですね、あの、クリスチャン・ベールっていうのはハリウッドに招かれた、脚本家なんですよ。でその脚本家の、こう脚本家とそのなんだいろんな女性たちとのこう関係性を描いていくってお話なんですね。でなんだあのなんだっけあのなんだっけあのなんかそういうラブストーリー系のね映画だろうというふうに思うじゃないですか。いや実際筋としてはそう単純なものなんですけど、これねちょっと、ニューワールド以降のテレンス・マリックっていう人の作風を知ってる人だと、でも一筋縄じゃいかないだろうなっていう予想する方いらっしゃると思うんだけど、まさにその通りでね、めんどくさいんですよ見ていて。なんか単純にいろんな女の人と出会って、君のこと好きだよ、私もあなた好きよ、じゃあキスしよう、セックスしようっていう、そういう話じゃないんですよ。神はとかってまたねこう宗教の話がなんか絡んできたりするんだね。もうそういう人になっちゃったのマリックってのは。でその極めつけがあれだったでしょう、あのツリーオブライフってね、ブラピの出た映画、出来上がるのこの映画、つまんねえなと思って見たでしょ。で本当にもうマリックぶん殴ると思うぐらい嫌いな映画なんですよね。で でもそれでもマリック僕敬愛してますから、ずっとこの人は地獄の逃避行って映画ってね、デビューその前からあったと思うけど、まあそれで評判高めてて、天国の日々っていう映画でね、リチャード・ギアとサム・シェパードが出てる映画で、すごいグーッと評価を高めてさ、でそれから20年撮らなくて、シネトライって映画で監督復帰しますね。でこれがぼちぼちの映画だった。でニューワールドっていう傑作があるんですよ。これクリスチャン・ベールとあのデアデビルのあれなんで名前コリン・ファレル、デアデビルって普通言わないね、タイガーランドって俺の中じゃ言うけどね、コリン・ファレルが出て、これウーちゃんも大好きですよね。ウーちゃんもこんないい映画は似合うじゃんバカ野郎って言ったやつね、ポカホンタスの話ですよ。2人の男性の間で揺れる女性を描いたお話だったんですね。でポカホンタスってポカホンタスって言い方は分かんないけど、アメリカ先住民とそのアメリカに入ってきた人たち そのちょっと恋愛模様を描いた作品だったんですけども、こんなもう素敵な映画はない、素敵というかもう素晴らしい作品はないんですね。でスリブライフ嫌いで、トゥーザワンダー大好きで、性愛たちの騎士、これが今回のですね、もうマリックでいうと8本目7本目ぐらいかな、つまんないんですよ。これが本当に面白くない。もう撮影監督はあれですね、アカデミー賞3年連続だが撮ってるルベツキっていう名前、エマニュエル・ルベツキか、レベラントとかさ、あの人イリニャトゥと組んでる人は、あともしくはゼログラビティとかの監督、撮影監督さんですね、多分今世界で一番の撮影監督かなと思いますけどね。でいやまあ僕撮影監督詳しくないですけど、詳しくない僕でも名前知ってるぐらいですから、でやるんですけど、まあ、ツタヤでね DVD で借りてしまったっていうのがあるかもしれない。これはやっぱもうね32インチのテレビだとやっぱさすがに DVD の画質ってちょっときついんですよね。なんかでそれであんま映像も綺麗じゃなかったなと思ったんだけど、なんかカメラもあんま面白くないように見えたね。なんかいかにもルベツキって感じの仕事で、なんか守り入ったなって感じがしたのと、あとまたさっき言った単純な恋愛模様、数字としては単純なんだけど、いわばさなんか都会の大敗みたいなことをちょっと描いてるわけだ。ハリウッドの生活虚無みたいなでさ、ボヤージョブタイムって映画でまあ、本当アボリジニを少し描いたりして、すごくその自然って素晴らしいっていう風なことを描いてる、そういう割と考えの持ち主の人かなと思って、テレンス・マリックって人は。でね俺ねやっぱこの解釈やっぱさすがにね古い左翼観だろうと思ったのね。古い左翼観っていうか俺のあんま好きじゃない考え方ですね。都会には何か寂しさがあって、しかし自然には何かこの愛が溢れているみたいな、そういうニュアンスもこの映画から感じたんですよ。であと女性賛美すぎるんじゃないだろうかと、こうもう男も女もねえやっていうところで言えやさ、もうそんなんダメだよっていう風なのもあるし、都会の大敗つんだったらさ、もうそれが極めつけ言っちゃった甘い生活みたいな映画があるわけでしょ。それに比べるとだね、なんか実に貧乏くさいこと言ってんなと思って、この映画すごくつまんないから見ない方がいいですよ。これは本当ね、ヤフー映画でもすごくさっき見たら評価が低かったです。ほら Google って検索すると評価出るでしょ。そうするといつも言うように評価高いと大体 4.1 とかね言ってるじゃないですか、まあ、そこそこでも 3.8 とかさ言ってるけど、これ 2.5 でしたからね。でも確かトゥーザワンダーはそれより低くて確か 2.3 だったんですよ。でも同じ 2.前半台でもトゥーザワンダーは絶対いいんだっていう風に言えるけど、こっちはね、だと人の恋愛模様なんか見ててつまんないねやっぱ。であとすごくそのさっきちょっとオープニングで喋った YouTube 版だけしかちょっとね聞いてない人はちょっと分かんないかなと思うんですけど、ちょっとそのすごく自然派な男の子と喧嘩したんですよ僕最近ね。でそうするとさ、都会は都会の事情があるっていうことが俺の真理だと、真理というか真実だと思ってるわけですよ 俺的にね。だからで都会の大敗っていうけど、都会は都会で魅力的で自然は自然でいいっていうのが好きですから、さっき言ったようにマリックもうそれはダメだよっていうふうに誰かやっぱ説教しているやつが必要なんじゃないかと。であとすごい変なこう構成になって、変な構成とかな、変な雰囲気なんですよ。でね、なんか笑いがないんですよねこの映画って。で大敗の中にも少しさ、もう崩れちゃってでもそれも面白いって言ってる鈴木清純ぐらいまで行けばそれまた魅力じゃないですか。 徹底して真面目なんですよね、マリックって。その辺がすごくつまんないなっていうふうに思いました。あの甘い生活だってもうやっぱりなんかそれでもなんか暗いことばっか起こるけども、でもどっかシャレっ気がおしゃれな感じがあってさっていうのはあったけども、今回は果たして、あの大ちゃんと2人で見てて、まあ、この後紹介する映画また大ちゃんと見たんですけど、この後紹介する映画すごくいいんですよね。まあまあもう YouTube とかで見ればまあ何喋るか分かると思うんですけども、それがとっても良かったので、それに比べるとですね、性愛たちの騎士、大ちゃんも、大ちゃんはすごくいいって言ったね、俺の弟の子ですけどね、よう好きだよって言ったけど、俺今回ダメだったなーっていう話して、でも2人の共通点として、その次に紹介する映画見た後にテンションが上がった後に冷静に性愛たちの騎士を振り返ると、なんか既存のものとは違うものを作るぞっていうことが守りになってるだろうって、違うことをやるっていう守りに入ってるって言って、奇抜なことをやるっていうのがなんかね難しいんだけど、これ言い方が全然新しいことになってないっていう、まず新しさってそんなに重要なのかっていうところもありますよね。そうそう、あのいや僕ポストモダンだろうっていうことを最近言うんだけども、もう語られ尽くされた後に何言うかっていうことのテーマが問題になってるかなって思うんですよね。それこそハリウッドのそれこそ、セクハラの問題だなんだっていうことだって、まあ、今こうやって表沙汰になってるからあれだけど、セクハラ良くないよってことはもう何十年前からもう言ってきてるわけでしょ。だからまあハリウッドが遅れてんだっていうことになるかなと思うんですけどね。でも例えば女性の権利よって言ったら、それもう僕は小さい頃から言ってますよ。だから女性になってそういう好きなように生きる、男だってそうですよ、ゲイだってなんだって好きなように生きるんだっていう風な世の中であるべきだというふうに思ってますんで、その後になんか新しいことだ、表現もそうじゃねえかなって思うね。やっぱ未だにドラゴンボール語られちゃうってのはちょっと悲しいっちゃ悲しいんじゃねえかなっていうさ、少年漫画の最高峰がまだ30年前の作品であるっていうところにね、いやこれ思うよく思うんですけどね。それこそ、インターステラーで比較の対象にする必要はないけど、2001年が良かったよねって言われちゃう悲しさがあるっていう、まあ、悲しさまあいいんだけど、まあとにかくなんか、まあ、なんか違うことやろうっていうことに苦労している作品だろうっていうふうに思いましたね。あとマリックにはもう少しその娯楽性を、それこそ地獄の逃避行でもしかしたらあったかもしれない、ニューワールドでもしかしたらあったかもしれないものをだね、ちょっと目指してもらいたいっていうのと、あとあの人のレビューちょっと、引用すると、僕もすごくそれ納得がいったのが、トゥーザワンダーとかボヤージオブタイム、いやあのトゥーザワンダーなんか2人の本当に夫婦だけの話だったんですよね、確か恋愛の部分においては確かそうだったような気がする、に比べると終点がぼやけてるっつって言って、ただ他のいろんな女とエッチするってだけの話っちゃ話なんだよね、別に興味ねえやっていうさ、なんか DMM みたいな映画だったなと思ってね、嫌ですね。ボヤージョブタイムほど客を置いてってないしね、失敗でしたねこれはね、ダサ作だったというふうに思います。はい、なんでもし迷ってる方いたらね、早送りとかしながら見た方がいいと思いますね。はい、というわけで今日の1本目、監督さんと脚本はテレス・マリックで、主演がクリスチャン・ベルで、あと僕あんま好きな女優じゃないんだけどナタリー・ポートマン、あと僕この人好きですけどね、ケイト・ブランシェットで、性愛たちの騎士でした。はい、で続いて2本目ですがね、さっきに、もう最高の映画を紹介するんだって話しましたけども、今日の2本目はですね、この人です。私はこの人褒めるの珍しいんですけど、監督さんがクリスチャン・ベールで、主演がですね、まあ、主演はいいやね、主演は後で喋りましょう、あいやまた今喋りましょうね、主演がですね、フィン・ホワイトヘッドで、一番上にウィキペディアの名前出てますからね、フィン・ホワイトヘッドダンケルクですね。はい、でクリストファー・ノーランって人はバットマン映画が嫌いなんだって話よくするんですけど、あの制作とかにもあってね、ザック・スナイダーとやった仕事は結構好きですけどね、あそれでもバットマン VS スーパー、バットマン VS スーパーもなぜやな、ちょっとまあマン・オブ・スティールとか好きですけどね、何がいいんだよく分かんねえやって言ってんですけど、今回はもう大ちゃんがまあ推しに推してですね、ぜひ見てくれと、俺はこの映画もう去年のね、去年って2017年に俺たち兄弟が見た映画ってことですけどね、 でそれぞれの中でトニー滝谷とダンケルクが1位だっていうふうに言ったんですよ大ちゃんが。で3位がやっぱ仁義なき戦いだろうかって話してたんですけどもね。でもう劇場で見に行ってもうこんな素晴らしい映画はないっていうふうにあまりにもハードル上げるんでね、まあ、こいつが俺は大ちゃんの映画の見方で信用してるんでもう面白いって言うんだったら面白いだろうと思ったらこれはね面白かったですね。ダンケルクの戦いというその第二次世界大戦でイギリスとフランスがそのドイツ軍に追い詰められてあのに 逃げたっていう話があるらしいんですよね、その海岸から。でそれをまあ描いてる作品なんですけども、まあだから史実に基づいた映画ということになるんですけども、最初はいいですね、敵にね、イギリス軍とフランス軍は敵に包囲されダンケルクの浜まで追い詰められたってとこからいきなり始まるんですよ。敵ですよ敵、ドイツって書き方しないんですよ。もうここだけで痺れちゃったの。だから実に今日的なテーマだろうと思ったのね。何か特定の国を悪く言うっていうそういう映画じゃねえんだなと思ったわけ。だから何かをこう引き合いに出し、ドイツってひどいよね、もちろんひどいんだよ、ひどいんだけども、だからといってイギリス万歳になってるわけじゃないわけだ。これ徹底してサバイバルを描いた作品ですから、敗走していくってことはもう多分史実に詳しい歴史に詳しい人だったら あの戦いねってもう分かる話かなと思うんですけど、だからこれの映画ってねもうずっとヒーローが不在なんですよね基本的には。まあ一人出てくるんだけど、トム・ハーディっていう、それこそクリストファー・ノーラン作品によく出てくるあのバットマンでベインやった男の人いますけどね、今人気者のあのあれだマッドマックスやった人ですけどね、まあ、この人はパイロットでいろいろ戦うシーン出てくるんですけども、それでもずっとこう割とねリアルな映画かなというふうに思ったんだけどね、今回のノーランいいんですよ味付けが。まあ俺ノーラン語れるほどちょっと詳しくないですけど、ノーランにあのね写実的じゃないんだよね、多分映画的なその様式美みたいなとこをねちゃんと突き詰めてるってとここの映画すごく好きだったんですよ。浜でさボーンと大砲の音が鳴ってもみんなが一斉にそっち向くとか、あとこう浜をずっとアップで映すシーンもね、なんか浜にこうラグビーのゴールみたいなのが立っててそこの真ん中をスーッとカメラが寄っていくとかね、なんかいいんですよ。ずっとこう血生臭いこう戦いだったろうかなと思うんですけど、実際戦場ってものはそういったものがもうかけ離れてんだよね。だから本当にさっき言った何か特定の国を悪く言おうって映画じゃないっていうところで言えば、これねドイツ軍がほとんど出てこないんですよね。大砲の音とかドイツの人たちって兵隊の顔を持って出てこない、記号でしか出てこない。これはだからそういったとこでもあのさっき言ったように何かイギリスがよくやったんだとかフランスがよくやったんだっていうことになってないっていうのはね、すごく作りとしてとってもいいと思ったんだね。これ日本の映画だったらこういう風にやらないでしょ大体、まあ、日本素晴らしい日本素晴らしいでしょ。で岡田准一がそれで日本アカデミー賞を取ってますけどね、あのハゲのインチキ放送作家のさ永遠のゼロっていうね作品に出てさなんか喜んでますけど、だから俺ねこれダンケルクでそういうほらもうだからある意味戦場の悲劇ってものを伝えてんだけど、それがプラトンみたいじゃないってことですね。プラトンって昔やってプラトンってこう割と血生臭くこうやるわけなんですけど、そういったとこじゃない映像の面白さとか美しさみたいなとこを突き詰めたっていうところはすごく買うんですよね。でそうするとこれ IMAX っていうまたそのカメラでクリスタノーランって撮ったりするんですけど、そうすると画面の比率が多分ねあれなのかな、多分普通の地デジのサイズだと合わないのかな、そうすると少しいびつなこう構図になってるような気がしたんですよね見てると。だからバットマンの時もそうでしたけど DVD で見るとあの帯が出てくるところと出てこないところってのはこう出てくるんですけど、もうなんで全部 IMAX で撮らなかった理由は何なんだろうっていう風に気にはなるんだけどね。でもね、まあもう、まあ、すごくその敵が記号としてある何か特定のところを悪く言う作りではないと。だからこれドイツの人が見たってどこの国の人が見たってその戦争から逃げていくっていうところ、あの市民が協力してっていうところでやっぱその悲劇性みたいなところ、でもそこにはやっぱ娯楽性がしっかりとしてあってというところで言えば、もうどんな人であれ見れる作りになってるっていうのはね、やっぱ視野が広いと。こういうのってやっぱハリウッドとか海外の映画の特徴なんじゃないかなと思いました。海外というか西洋の映画の特徴というふうに言ってもいいのかな、もしかすると。 やっぱね、言っちゃうんだけど、白人様って頭いいんだと思ったんですよ、やっぱこういうの見た時に。いや本当にこれやっぱフランス、イギリス、確かね、ちょっと今確認しますけども、ちょっと待ってくださいね、確か4カ国が、イギリス、オランダ、フランス、アメリカの4カ国合作映画らしいんですよ。だから多分いろんな視点が入ってくるんでしょうね。だからイギリス万歳な映画じゃねえんだよっていう風に言ったのは、それこそ、ダンケルク、たまにじゃあイギリスから船が来ると、そうするとさ、フランス軍と一緒に戦ってるじゃない、当時連合軍と。そうするとさ、フランス人はダメだって船に乗らせないわけですよ。そういったところもちゃんと描くわけね。だから岡田准一と全然違うんだこの辺が、まあ、岡田准一どういう風にやったか分かんないけども、そういうとこで、なんだ、まあ、最後の方でネタバレで喋るとさ、ヒーローが不在だよって話すると、これネタバレ全開でちょっと今から喋るんで、ちょっともう気になる人も全部見た後のお楽しみしてもらいたいんですけど、トム・ハーディという人がその、まあ、パイロットとしていますね。でちょっとこうダンケルクの浜にこう向かってるわけだ、こう変態というかね、チームを組んで、でそうするとドイツ軍の、まあ、船だった船は戦ったら、まあ、他の戦闘機と戦うわけですよね。で戦っていく中で一気だけダンケルクの浜にたどり着くわけですね。でそれで多分ドイツ軍なんかを掃射するシーンがあったような気がするんだけど、そこでも燃料が尽きて最後捕虜になって捕まって終わるんですよね。でそうどうなったかは知らないよ、その後は。多分ドイツとイギリスだったら捕虜交換はあったのかな。大脱走なんか見るとね、ちゃんとこう手厚く捕虜として扱われてるような印象がありますけどもね。だから最後もなんか新聞を読んで終わるんだけどもね、なんか最初やっぱあれなのね、その港にみんなたどり着く、船、市民がみんな船を出すんだ、漁師たちの人たちがダンケルクの浜に集結してて、ダンケルクからイギリス軍を助け出そうって言って、ブワーッとイギリス中の船がたどり着くわけね、そこに。そこで戻ってくるとさ、みんなが船から降りるとさ、パイロットの連中なんかさ、他からヤジ言われるわけね、帰り自分の国に帰ってくると、空軍は何やったんだよ仕事って、こうヤジ言われるわけだ。だからイギリス万歳って映画だったら、ここでいやー空軍も帰ってきたね、そうじゃないこの映画は。であと途中でキリアン・マーフィーってバットマンのビギンズでこう毒を出すスケアクローっていうちょっと科学者をやった男の人がいますけど、この人ノーラン作品の常連かなと思うんですけど、この彼もね、途中で砲撃のショックによってすごいこうもう戦場に怯えるようになった兵隊をやっててね、これもね、最後まで彼は救われないまんま終わってしまうという解釈も少し成り立つんですよね。なんかすごくそのヒーローが不在だけども、でも生きてよかった、しかし何かこう悲しさがすごく残るっていう、そういう複雑な気持ちになる終わり方するんだよね。今回のノーランは本当にいい仕事しましたね。やっぱこの人アイデアがつまんないでしょ、基本的には。夢の世界描くとかさ、なビューティフルドリーマーでやったからもう興味ねえよバカ野郎っていうような話をやるんですよね、平気で。でどうだって顔するわけで、インターステラーもさ、いつも言うけどすごく感傷的でね、メソメソメソメソしててうるせえなって思ったじゃない。なキューブリックなんかもっと視野の広いことやったわけだっていう、まあ、視野狭いのが悪いとは言わないけど、狭いというか小さいとこ描いてあったら悪い気はしないけども、それにしてもあまりにもだぜっていうふうに言われたわけですよね。言われたっていうか僕が言ってたんですけど。であとこの人って基本的に身体性がすごく低いんですよね。体にまつわることってことを言いたいんですけど、アクションが本当に下手。バットマンシリーズ全部見てみると、ダークナイトなんてほとんどアクションないですからね。あれもアップだけで、それでも傑作で紛れもなくね、もうみんな大好きな映画ですけど、特にダークナイトライジングですか、ベインとバットマンの対決なんて本当に酔っ払いが戦ってるみたいな感じで何も面白くなかった。でも今回はもう、でもこの人上手なのはマシンを扱った時はすごく上手なんですよね。だからこの人、それこそダークナイトシリーズ、まあ、バットマンシリーズでもビギンズとそれこそ、ダークナイトっていう 1,2 作目なんか本当にそのカーチェイスのシーンなんて、特にビギンズもちょっとあんま覚えてないんだけど、ダークナイトの方なんかもう音楽消しちゃってね、途中で とってもかっこいい演出したじゃないですか。で今回はずっともう機械しか出てこないんで、アクションシーンっていうものが、だから本当にノーランに適してた映画だったなというふうに思ってね、これはやっぱ自分の強みしっかり発揮しましたね。それがこの一本前に見たあのテレンス・マリックと全然大きく違うとこね、やっぱね。だからね、マリックにはぜひ、ノーランにはぜひまたね、なんかちょっとドライな機械を扱った映画また撮ってもらいたいですね。僕はあんま頭いいふりさせるとろくなことにならないんで、あのくだらねえやっていう一言終わっちゃうんでね、またぜひね、これからノーランちょっと楽しみになってきました。下手したらあるかもしんねえな、ブレードランナーもノーラン撮ったらよかったんじゃねえかな、ちょっとね、そんな気しますけどもね。というわけで、まあ、今日の4名はもう大傑作とまで言わないけども、もう90点台上げてもいい作品だと、100点満点で言ったら91点ぐらい。途中でまたねちょっと構成をいじるんだよね、ちょっとへんてこな構成にするんだけど、それ大ちゃんに文句言ったのよ。あの構成は必要だったのかねつって、ちょっとメメントっぽい感じしちゃってつって言ったら、いやでもあの構成にしないとさつって言って、本当に史実を追うだけになっちゃってさ、史実を追うだけっていうか、バランスがちょっとバランスっていうか、ちょっとこう最後の締まりが悪くなるような気してって言われたら、あーって振り返ってみて思ったんでね、ちょっと変わった構成してるんですけど、まあその辺もまあ評価分かれるかなと思うんですけど。であとアマゾンで最近レビューで批評を批評するっていうこと趣味なんで、悪口言っとくと、評価が悪いポイントとしてね、まあ評価良くないもちろんところもあるみたいなんですがね、史実にのっとってないとか、あんな風に戦えるわけないっていう風に騒いでるバカがいるらしいんだけど、もうそういう意見はもうくだらないですね。映画ですから、まずそもそももうカメラがあって人がいてっていうところで、そんな現実じゃないんで、そんな現実と違う違うって大騒ぎするのはちょっといかがなものかって思うけどね、うん、まあいいや。というわけで今日の2本目もう本当に素晴らしい作品でした。ぜひこれ皆さん見てくださいね。はい、というわけで今日2本目は監督さんが、クリストファー・ノーランで、主演が、トム・ハーディーとこつにしてくれました。トム・ハーディーでダンケルクでした。時間があるのかないんで、以上レビュー 2.5 キロでした。やっぱいいですね。似たようなこと言ってたってやっぱレビューやってるとやっぱ自分らしい感じがします、似たようなことばっかやってって言うんだと俺ミュージシャンに言いたい。お前らなんか毎日同じ曲ばっかやってるじゃないかと、それに比べたらこっちなんか内容変わるんだからいいじゃないっていう風に言いたいけどね、大ちゃんに言われたね、お前って想像で怒れるようになったもんねって言われて、確かに言った話したんですけど、レディオ 2.5 キロではですね、そういうあんまアーティストリスペクトしないぞとか、まあ、偉そうな顔させねえとか、そういうメール募集しておりますよ。俺もパワハラにあったとか、ジョニーはパワハラにあったらもう本当にちゃんと辞めるって伝えていいよっていうか、今ちょっとごめんなさい、今日収録の月曜日なんですね、すみませんね、1週間また1週間って2、3日遅れちゃうかなと思うんですか、このアップが。今あれやってるでしょ、しゃべくり7で僕の大好きな水野美紀さんが出てらっしゃるんだけども、ホリケンさんなんでこんな痩せちゃったの、これドーラン塗りすぎかな、なんでしょう、ありゃ43歳の新米ママですかね。ティファーちゃんも少しね、今の彼氏さんと結婚するの少し我慢してもらってだね、僕とちょっと43歳ぐらいで結婚してもらって43歳の新米ママっていいんじゃないでしょうか。ティワちゃんに彼氏いるかどうか分かんないですけどね、釣れないんでつい彼氏いるんじゃないかと思ってた話ですけども、レディオ2.5キロでいろんなメール募集しておりますんで送ってくださいよ、じゃじゃじゃじゃじゃ待ってますんでね。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.5 キロでした。また来週。